こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは花粉症。日本医科大学大学院医学研究科統計部感覚器科学分野教授の大久保公弘先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、お薬の治療についていろいろと教えてください。
はい、まず薬の治療、薬物療法って言いますけれども、今の日本ではスギ花粉がいつからだいたい飛び始めるかって分かってきてるんですね。はい、それは1月からの気温とか花粉の状態によって分かるんですけども、そういった意味で言うと、期間が分かっているのであれば、はい、その前からお薬を投与しようという初期療法というのがガイドラインで進められています。
はい、
これはもう、花粉が飛び始める、自分がいつから悪くなって、だいたい毎年分かればですね、じゃあその前からお薬を投与しておいて、症状が発現するのを遅らせるだとか、症状が、たくさん悪くなるようなことがないようにということで用いられている治療法なんですね。
はい、
でここで、一番多く用いられている薬というのが、第2世代抗ヒスタミン薬という薬で、抗ヒスタミン薬というのはヒスタミンがすることを抑制するわけですけども、はい、それはくしゃみ、鼻水、鼻づまり、その中でもくしゃみ、鼻水、あるいはかゆみというのがヒスタミンによって多く起こってきますので、そういったものを抑える薬剤になっています。で第二世代っていうことは、新しい世代ということなので、古いタイプのものっていうのは、やはり眠気が出たり、じゃあ口の渇き、そういったことが多く出やすくなる、あるいは、抗コリン作用って言ってですね、副交感神経という神経を遮断しちゃうんですね。
はい、
ですから緑内障だとか、あるいは、前立腺肥大という人には使えないというふうになってますので、今の新しい第2世代抗ヒスタミン薬ではこういった副作用というのが非常に少なくなってきています。
ということは、気をつけなきゃいけない病気を持っている人とかいうのも少ない。
そうですね、いろんな人に安全に使える薬というので第2世代抗ヒスタミン薬になってきてますし、配合状として鼻づまりにもよく効きますよというようなお薬もあります。
抗ヒスタミン薬ってよく効きますよね。いろいろあるですよね。
たくさんあります。
全部こうやっぱりちょっとずつ違うんですか。
それぞれ化合物先がというか、形が違っていたりするんですけども、何種類か試してもみられて、一番自分に合った薬剤を使うというのが大事ですし、人が眠いっていうお薬でも眠くなかったり、人が眠くないっていうお薬でも眠かったりと、その人によって多少違いが出てきますので。
そうなんですね。
自分に合った薬剤というのを選んでいただければというふうに思います。
他にはどんなお薬が使われますか。
そうですね、抗ヒスタミン薬以外には、もともと鼻づまりが私はすごく悪くなるんです。一番脳下の鼻づまりなんですっていう方については、抗ヒスタミン薬より抗ロイコトリエン薬という薬の方が、効果があるということが分かっています。
はい、
このロイコトリエンという物質は、ノーベル賞とサミエルソンという人が見つけたロイコトリエンという血管を拡張させる物質、そういったものを抑える、受容体です。ロイコトリエン血管を拡張させますので、その作用を抑えれば血管が開かない、あるいは喘息などにも適用がある薬剤で、こういった薬剤を飲んでいると鼻づまりが重症化しないというふうになります。さらに、重症な人っていうのは、点鼻薬として鼻粉苗ステロイド薬という薬剤もあります。
はい、
でこのステロイド薬っていうのは他に飲み薬とか目薬もあるんですけども、飲み薬、目薬っていうのはやはり、その専門の先生に出していただいて、鼻の噴霧薬というのは非常にその中でも副作用が少ない、ほとんどないと言っていいと思いますけども、良い薬になってます。
他には何かありますでしょうか。
そうですね、薬の種類は結構たくさんあってですね、ケミカルメディエーター有利抑制薬という薬があるんですけども、これは肥満細胞というアレルギーの細胞から、その中にヒスタミン入ってるんですけども、出るのを抑える薬です。
ほう。
ですからこの薬剤にはやっぱり眠気とかのようなのは全くありませんし、
はい、
飲み薬と鼻にこう噴霧する薬、そして点眼薬、
うん、
まあ、そういった薬剤も、ケミカルメーター有利抑制薬にはありますので、まあ、こういったあの眠くならない成分がいいという人ももちろんいらっしゃいます。
なるほど。
それから あんまり使ってはいけないっていうか連続して使わないようにというふうに言ってますけれども、うん、よく市販の中の点鼻薬に入っている血管収縮薬ってこれも医療用としてもあります、
はい、
非常に鼻が詰まった時に急激に鼻の血管を縮めるお薬なんですけども、使いすぎると逆に血管が開いてきたり、そしてまあ、何度も何度も使わなきゃダメになってくるということもあるので、うん、まあ、先生の指導を受けて必要な時だけ使っていただくというふうにしています。
はい。漢方薬とかはどうなんでしょうか。
そうですね、漢方薬はですね、その効果が認められているのは小生竜湯という薬が、花粉症には効果があるということは実証されています。
うんうんうん。
まあ、その体質に合った、人であれば、そういった薬剤を試してみるのもいいかなというふうには思います。副作用もあまりないというふうに思います。
はい。それから先生、薬局とか薬店で売っているお薬が効いちゃう場合ですけれども、
はい、
病院に行かなくてもその薬飲んでればいいんですかね。
そうですね、今その薬局で売っている薬を OTC オーバーザカウンター、カウンター越しに買える薬というふうに OTC と言ってますけども、はい、これをスイッチ OTC ということで医療用の成分を薬局に持っていったいう薬剤もかなり出てきてます、
はい。
まあ、そういった薬剤は処方箋なしに買えますし、前に飲んでいたから効果がある、まあ、時間がない方、医療受診できない方にはいい薬だと思っています、
うん、
ですけども、ただやはり一度は正しい診断を受けていただいて、まあ、時間がない時にはこういったスイッチオーティッシュをうまく使うということであれば、そういったことがその人の QOL にプラスになるかなというふうに思います。
わかりました。ではこの続きまた明日伺います。日本医科大学大学院医学研究科統計部感覚器科学分野教授の大久保公弘先生でした。